ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
レディーウォー BYD
3月27日ですね、火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。今日もアシスタントのまこちゃんお仕事でお休みでございますので、私一人で進行させていただきたいと思います。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望を語りましょう。そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からメッセージ、ご意見ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メールレディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm、MIRAI アットマーク 776.fm です。レディオ TYT のホームページはですね、 776fm と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメッセージを送信できますので、ご利用していただければと思います。未来地図で検索をお願いいたします。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リッスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、ライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。はい、スタジオは新札幌です。サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後までお付き合いください。さあ、メッセージはね、どんなことでも構いませんので、近況報告、何かおすすめ情報、どんなことでも OK ですので、メッセージお待ちしております。さあ、もう3月ももう終わります。年度末ですね。私も3月はバタバタとしておりまして、まあ、もちろん4月からもね、忙しい時期なんですが、楽しみにしていた、まあ今もやってますけども、甲子園、はい、駒大苫小牧、はい、残念でしたね。ちょっとやっぱりどうなんでしょう、実力の差があったんでしょうかね。結構春、北海道のチーム春は結構、勝ち進むことが多かったんですけどね、今まで、はい、一生懸命応援しましたが、 駒沢、駒玉は残念ながら負けてしまいまして、まあそれでも甲子園はね、時間があれば見て、甲子園球児から、元気をもらって、はい、おります。で、今日はですね、遺言のお話をさせていただこうかなと思っておりまして、何度か遺言書ですねのお話はさせてはいただいているんですけど、はい、今日は遺言書のお話をさせていただこうかなと思っております。その前に、今日ニュースを見ていたらですね、ちょっと興味深いニュースが掲載されてまして、はい、あの平昌オリンピックで五輪のカーリング女子が銅メダル取りましたね。 LS 北見、うん、パレードもやってたし、もうテレビにももうバンバン出演されてますし、はい、LS 北見、ロコソラーレ北見、北海道北見市の選手たちが口にしたじゃないですか。そうだね、そうだね、もうあれですね、流行語大賞でしょうかね、どうでしょう。で、そのそうだねについて、北見工業大学の生活協同組合が、同大職員の名義で北海道帯広市の菓子メーカー六花亭製菓よりもう2日早い2月27日に商標登録を特許庁に届け出ていたことが分かったらしいですね。すごいですね、やること早いな、で現在出願者を同生協へ変更中、で特許庁によると出願日は2月27日で、商標の使用区分は文房具類、洋服、菓子など、はい、菓子およびパンで届け出た六花亭製菓よりも2日早いと。もう商標はね、先に申請したものに権利が与えられるんですよね。まあ先願主義、先に願い出た主義が基本なんです。で、同生協は取材に、登録が認められれば利益の全額をカーリングの振興に充てると、第三者の使用も利益の一部をカーリングに役立てるとの条件で許可したいとしていると。まあ、柔軟に対応していただけるってことですね。で、商標とは簡単に言うと、誰が作った商品なのか、誰が提供しているサービスなのかということを表すマークのことなんですよね。例えばカローラ、ね、トヨタ自動車株式会社の商品名ですよね。で、宅急便っていうのはヤマト運輸株式会社のサービス名を表すものとして知られていると、うん、で会社名や店舗名を使って商品サービスを取り扱う場合は、会社名、店舗名が商標に該当するというところですよね、うん、そうかそうかそうか。だからカローラは、まあ、番号がつくんですね、登録番号で。指定商品は自動車並びにその部品及び付属品など。で、例えば宅急便だと指定駅務、貨物車による輸送っていう形で登録されるんですね、うん、で商標を付すことで自分の商品を識別するだけでなく、その商品の出どころや品質保証まで示すことができて、さらには広告宣伝の機能まで範囲は広がっていくと、はい、例えばコカ・コーラ、商標を付すことで類似商品と区分して カ・コーラ社が製造し、いつも変わらぬ味、同じ味、はい、なぜかたまに飲みたくなるペプシじゃなくコーラということをこう、需要者に伝えることができると、うん、指定商品はコーラ飲料っていうふうに登録されるんですね。なるほど。で、商標も4つの役割、まあ商標することによって4つの役割があって、で1つ目は、自他商品識別機能、文字通り自分の商品と他人の商品を区別する機能ですよね。あと出どころ表示機能、同一の商標を付した商品とは常に一定の出どころから、流通されているっていうことを示す機能、そして品質保証機能、同一の商標を付した商標等は同一の品質を有していることを示す機能、そして宣伝広告機能ですね。商品によって自分の商品と他人の商品の差別化を図って、需要者に自分の商品を買いたいという意欲を起こさせる機能ですね、うん、まあ、この辺のお仕事は弁理士さんになるのかな。はい、商標登録出願ですね。はい、なかなかすごいですね。そうだねっていういろんな商品が、文房具だとか出てくるのかな、文房具、洋服、お菓子、なるほどですね。はい、ここで1曲お聴きいただきます。メッセージお待ちしております。はい、メッセージのアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。それでは1曲目はですね、スーパーフライでいきましょう、愛を込めて花束を。
この景色とあの人を
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時19分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。近況報告、おすすめ情報、甲子園情報、どんなことでも OK です。メッセージお待ちしております。遺言のお話を少し今日はさせていただきたいと思います。もう皆様、ラジオのお聞きの皆様はもう遺言といえばもう当然お分かりかとは思いますが、遺言ってまず何か、遺書とは違いますからね。遺言と遺書っていうのはまた別です。はい。で、遺言っていうのはこう、遺言者が亡くなる前にその最終の意思表示をもう形にすること、はい、そして死後にその形に、意思表示を形にした意思表示を実現する、実現を図ること、図るものですね、遺言、はい、で、遺言によって遺言者が自分の財産を自由に処分できることを法律は認めているわけです。うん、遺書っていうとこう、なんていうんですかね、例えば自殺する前に書くっていうようなイメージですけど、遺言っていうのはですね、そういうことではなくて、最終の意思表示を形にすると、はい、で、死後にその意思表示をの実現を図るものであると、はい、で、自分の財産を自由に処分できることを法律で認められているものであるとっていうところですよね。で、遺言実現可能なこと、遺言に書けること、遺言書に、はい、法定遺言事項というんですけど、まずこう自分に関すること、自分というか身分に関することですよね。例えば認知、はい、認知分かりますよね、皆さんね、はい、で、未成年後見人の指定、もし未成年のお子さんを残されて亡くなった場合には、未成年後見人っていう方をこうが必ずつくんですよね、未成年者には。で、その指定を遺言でできる、はい、例えばおじいちゃんおばあちゃんにするとかですよね。で、その後見人の監督人も指定することができる、遺言でですね、はい、ですからご相談があるのは、例えば障害をねお持ちの方、あのお子さんがいらして、もし自分に万一のことがあった時にこうお子さんが未成年の場合ですね、はい、 例えば離婚されていて、で前のそのご主人、まあ親権はね母親の親権で、その母親が子供が未成年のうちに亡くなってしまうと、親権者の変更で元のご主人が親権者になる可能性があるわけです。それを避けるために遺言で未成年後見人の指定をしておこうという方もやっぱりいらっしゃいますよね、うん、で相続に関する事項、はい、相続分の指定とその委託、これが多いかな。遺産分割の方法の指定とその委託ね、相続人の排除、はい、もうあなたは相続人としても認めないと、で排除の取り消しか、相続人の排除、排除の取り消し、で特別受益者の持ち戻しの免除、で遺産分割の禁止、ね、相続人相互の担保責任の指定、遺留分減災方法の指定、ちょっと難しい話になりますけどもね、こういうことが遺言に、相続に関する事項としては遺言、法定遺言事項となります、うん、で遺産の処分に関する事項、遺贈ですね、第三者に法定相続人ではなくて以外の方に、渡すこと、遺贈と言います。で寄付、ね、あと信託の指定です。で遺言執行に関する事項ですね、遺言執行者の指定、その遺言を実現してくれるためにその方をこう指定しておく、はい、どなたに自分の意思表示をこう形にしたものを、実現していただくかっていう方を指定しておく。で遺言執行者の職務の内容も指定できるとそうですね。でその他の事項としては妻子承継者の指定ですね、妻子を承継するお墓を持ってもらうもの、仏壇仏具、そういうものをこう引き継いでもらう方を指定しておくというところですね、はい、で注意としては尊厳死だとか検体で臓器提供、債務の相続の指定や新たに身分を作り出すことなどは法定遺言事項に当たらないので、まあ、書くのは自由なんですけど、まあ、実現可能かというと、まあ、そうではないというところですね、まあ、法的拘束力はないというところでしょうか。で遺言書に書けること、遺産分割の指定ですよね、自宅は妻に、預貯金は長男に、車は次男にとか、で相続分の指定、はい、次女は病気がちだから少し多めに相続させたい、少し多めに残してあげたい、はい、で先ほども出ました妻子承継者の指定、うちのお墓は長女に継いで、女の子しかいないんでね、長女に継いで墓守りをさせたい、はい、で不言事項っていうのがあって、これはメッセージなんですよね、家族へのメッセージ、はい、を入れることができます、はい、で負担付き遺贈っていうのがあるんですよね、何かをこう例えば誰どなたかに私のペットをこう世話をしてもらいたい、はい、その世話を条件に遺贈する、はい、負担付き遺贈で後見人後見監督人の指定ですね、自分にもしものことがあったら子供は私の親に引き取ってもらいたいっていうところ、で遺言執行者の指定、遺言の執行、はい、自分が書いた遺言書を実現する人を頼んでおく、うん、あの人に頼んでおけばもう安心だろうという方に頼んでおく、もしくは専門家に頼むと、遺言をしっかり 実現してもらうためにですよね。はい。で、一曲お聞きしていた、していただいて、遺言の方式、はい、基本的なことなんですけど、遺言の方式について鈴木のお話をさせていただきたいと思います。さあ、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm、 当てんのよな、 MIRAI アットマーク 776.fm です。さあ、次の曲がですね、次も今日はスーパーフライでいきましょう。スーパーフライでオールライト。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
あなたの心へ届けたい歌があるから、ナナナナロックの電波に乗せてレディオ DYD FM ドラマシティ。
時刻は2時35分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。メッセージをお預かりしております。ありがとうございます。須藤石材の阿部さんです。ありがとうございます。質問、かんちゃんお疲れ様。はい、お疲れ様です。今日の声はいつもよりテンション低いですね。週末はしゃぎすぎまして、まあ、先週の忙しさと、先週末のはしゃぎすぎとでですね、あと、まあ、花粉は飛んでないんでしょうけどもね、非常に体調が優れませんが、はい、頑張って行きましょう。まこちゃんがいないからです。まあまあそれもありますね。はい、そだねの商品登録、六花亭のイメージがちょっと変わっちゃったかな。シリーズでイーベサとか投げれとかまとめて出してほしかった。まあ売れるかどうかは別だけどね。まあうん、そうだねはでも売れそうですよね、今年いっぱいぐらいは。ちょっと前に、あ、お味噌屋さんが味噌だね、味噌だねっていうのも面白いよね。そうですね、ちょっと前に今週末の相談会、あ、のチラシを今ポスティング、あ、配ってらっしゃるんですね。はい、集客がままならないんで、なんとか、はい、集客しましょう。はい、かんちゃんや講師の手塚さん、サポートの荒木、あ、そうですね、先週ゲストでいただいた荒木さんにもお手伝いいただいて、今週末にですね、今週末3月31日に須藤石材さんの札幌支店で、相談会、まあ、セミナー&相談会かな、まあ、お金の話だったりね、相続の話、今言った遺言の当然お話、そして就活全般のお話をさせていただく予定で、後でまた詳しくご紹介させていただきたいと思います。はい、で、そうですね、ラジオのお聞きの皆様、もしねお時間があれば、3月31日の土曜日です。午後1時から16時まで、はい、24軒にある須藤石材さんで、私とですねファイナンシャルプランナーの方の講演&相談会がございます。はい、阿部さんありがとうございます。はい、あ、リクエストいただいてますけど、ちょっと今日ご準備できるかどうか、はい、わかりませんが、はい、ありがとうございます。うんですね、この遺言も当然お話、私の就活の中ではね一番重要で、それこそ就活の一環でね、遺言書をこう残していきましょうと、いやいや私のね家族は もうみんな仲もいいし、財産だって預貯金なんかわずかだし、いやこの家と建物、あ、建物と土地ぐらいしかないから、もうそんなトラブルになるはずないしょ、なるんです。そういう話、お話をね、毎回させていただくんですよね。ですから、いや、もちろんしっかり皆さんで協議を行って、で遺産分割協議書を作成してね、仲良く遺産分けをするという方も当然いらっしゃいますが、トラブルになるケースが増えてます。今ダントツ1位ですからね、調停になる事件と言いましょうかね、うん、民事調停、いや火災の調停ではやっぱり相続の調停が1位じゃないですか。その次に離婚調停なんでしょうなんかね、はい、で遺言の方式としては実質証書遺言で、公正証書遺言で、秘密証書遺言、これ普通方式なんですけどっていうのがあります、はい。まあ、実質っていうのはもう自分でとにかく全て最初から最後まで自分の字でしっかり書くと、で公正証書っていうのは交渉人に書いていただくと、はい、秘密証書っていうのはちょっとまあ特別ですね、あまり使われておりません、あまり、はい、で特別方式っていうのがあって、死亡希求遺言、こう入院加療中に病状が急変して重篤な状態になった場合でも遺言は書けます、遺言書作れます、遺言することができます。で財産者遺言、船ですね、在船中に公正証書遺言を作成したい場合ですね、はい、で船舶遭難者遺言、船舶が遭難し死亡の危急に迫っている状態の場合、はい、で伝染病隔離者遺言、伝染病により隔離されている場合に公正証書の遺言の作成ができると、これは特別方式です、まあ、一般的なのは実質証書遺言もしくは公正証書遺言ですね、はい、で遺言書ってもう15歳になれば書けますので、まあ知らないとは思いますが、15歳で書く方はなかなかですね、はい、で実質証書遺言っていうのはもう自分でとにかくお一人で書く、うん、全文をとにかく書く、パソコンやワープロだとか代筆はもうダメよと、はい、で署名して印鑑をしてね、もう日付も忘れないように、例えば平成30年3月吉日っていうのはもう NG ですから、はい、で遺言の内容をテープに録音したりビデオで録画したりしてもこれまたダメですね、うん、はい、でちょっとこう書いてる最中にこうミスったりするとこう修正する方法もねしっかりこう決められているんです、様式規定があるので、はい、ちょこっと二重線引いて訂正印をしてその横にまた書き直すっていったようなそういうことだと、うん、遺言全体が無効になる可能性もありますのでね、この辺はやっぱり気をつけて、はい、実質証書遺言の場合はですね、ですから実質証書遺言の場合はやはり専門家に見ていただくことがやっぱり肝心ですよね。であと亡くなった場合その遺言状をですね家庭裁判所にこう持っていかなきゃいけないんですよね、遺言を発見した方もしくは、保管していた方がですね、で検認という手続きが必要になってきます、うん、 まあ、この兼任っていう手続きは相続人に対して遺言の存在でその内容を知らせて遺言書の偽造変造を防止するための手続きであって遺言の効力を判断する手続きではないんですよね、はい、これがまあ実質証書遺言でございます、はい、で公正証書遺言というのはもう公証役場の公証人に、はい、遺言したい内容を伝えてもう作成 していただくと当然費用かかってきますし証人2人以上が必要ですしね、うん、ただ、無効になることはないですね公文書ですから、はい、で公証人っていうのはもう法曹資格を有する裁判官だとか検察官だとか弁護士さんの法律実務課の中から法務大臣が任命した、まあ、公務員なんですよね。ですから公正証書は公証人が作成する公文書であって高い証明力と強制力を持つというところでしょうかね。はい、それではちょっと一曲お聴きいただきましてイベントの告知をしようかな。はい、メッセージをお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。さあ次の曲がですね、こちらもスーパーフライデー輝く月のように。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
あなたのところへ届けたい歌があるから、なんなのなロックの電波に乗せてラディオ TYT。
時刻は2時51分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティから、神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。さあ、もうそろそろお別れのお時間が迫ってまいりましたので、今週末のね、相談会のイベントの告知をさせていただきます。須藤石材の相談会第2回です。はい、ファイナンシャルプランナーと行政書士があなたのリタイア後のお金の悩みにお答えします。はい、先着15名様限定でございます。お金のこと、ね、相続のこと、介護のこと、そして安心を得るためにはどういう準備が備えが必要なのかっていうところですね。3月31日土曜日、13時から16時です。須藤石材株式会社札幌支店、札幌市西区24軒2条4丁目 6-23 と地下鉄東西線24軒駅徒歩2分です。はい、でお問い合わせ先がですね、須藤石材さんなんですが、 0120-05-3333、 0120-05-3333ですね。まだ席が、余裕が、空きがあるようですので、ぜひお問い合わせ、お申し込みいただければと思います。もう参加料は当然無料でございます。はい、お金の話ですね、ファイナンシャルプランナーのお金の話と、まあ、私の就活でのやはりお金の話にまつわるお話ですね。やっぱり老後にねのために蓄えるまず方法、どういう方法があって、どんな商品があるのか、でそれをしっかりこうお守りするためにはどんな備えが必要なのか、はい、そして万一のことがあった時にはやはりちゃんとしっかり遺言状を残しておくというところでしょうか。はい、ぜひ3月31日土曜日です。13時からです。須藤石材さんまでですね、足を運んでいただければと思います。さあ、それでは最後の曲をおかけしてお聴きいただきながらお別れいたしましょうか。番組終了のお時間となりました。最後はですね、瀬川彩香ハリーアップをお聞きいただきながらのお別れです。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから、神川雅史の未来地図、お相手は歌う行政書士神川雅史がお送りしてまいりました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージをいただいた皆様、誠にありがとうございました。 この後はジャズタクシー、ジャズの時間でお楽しみください。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。